皆さんこんにちは。アゲマンコンサルタントの宮浩二です。この番組はアゲマンコンサルタントとして多くのお客様に携わり、サポートしてきたノウハウを生かして、男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、婚活、結婚、パートナーシップ、そしてアゲマンになりたい女性やアゲマンの女性に出会いたい男性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手の宮だからこそ語れる言葉をお伝えし、あなたが望んでいるライフテーマを素敵なパートナーと歩むためのヒントを探してみてください。この番組は日本アゲマン研究所の提供でお送りします。皆さんお元気でしょうか。宮浩二です。今回の動画は、女性恐怖症を克服したいというペンネームヒロさんからのお悩み相談にお答えした後編の内容になっております。前編の内容ですね、まだご覧になってない方は概要欄にですね、詳細を載せておきますので、前編と後編合わせて、ご覧になっていただくと、分かりやすい内容になるかなと思いますので、両方ですね合わせてチェックしてみてください。では後編の内容に入っていきましょう。はい、次ですね、6つ目、 6個目はですね、自分の体調や心の声に鈍感になっている人ということです。これどういうことかと言いますと、例えば体調管理とか、常になんか風邪ひきやすいとか病気になりやすいとか、こういう方って常にですね、自分のことよりも相手のことばっかり考えてたりするんですね。好きな人のこととか、ね、自分の子供のこととか、あと自分と関わりの合う人とか、すごくね、考えようによってはいいんじゃないのって思うかもしれないんですけども、自分はさておき人のことを考えてないと落ち着かないっていう傾向があったりするんですね。でこういった人っていうのは、自己犠牲の気持ちが強かったりとか、世話を焼いたりするのがすごく好きだったりするパターンがあるんですね。なので、こんなにしてあげたからあなたは好きになってくれるでしょとか、これだけのことをしてあげたからあなたにきっと愛されるはずよって、こういう風な考え方を持てたりするんですね。なのでこういう方っていうのは、自分より相手なので体調を崩してるのに無理をしてしまったり、本当はこう健康状態を考えると、こういう食べ物を食べた方がいいのに、お菓子ばっか食べてしまってるとか、ジャンクフードばっかり食べてしまってるとか、そういったことにすごく鈍感になってしまってるんですね。あとは着てる洋服とか、身につけてるものとか、そういったことにもあまりこだわらないんですね。なのでね、ちょっと顔色の悪い方、あるいは常に体調を崩してる方、あとファッションにちょっと鈍感すぎる方、あとはもうこれ言うとあれですけど、ちょっと不潔な方、清潔感のない人、これは本当に注意した方がいいかもしれません。で、逆に綺麗すぎるとか、あと健康にすごく気を使いすぎるとか、この水は飲んでいいけどこの水は飲んじゃダメとか、これは食べていいけどこれは食べちゃダメとか、意外にね、そういう方いらっしゃったりするんですよね。このストローは使っていいけどこのストローは健康に良くないとか、それはちょっとまた行き過ぎなので、逆にそういう風にこだわりすぎる方もちょっと要注意なので、こだわるのは別に、健康にこだわるのは悪いことじゃないんですけど、それを人に押し付けたりとか、別にそのね、自分でそれを気をつければいいのに、人にまでこうね、強要してしまうとか、そういう風な方があったら逆に要注意した方がいいと思います。こういうのはSNS とか最近見てると意外に分かったりするんで、インスタグラムとかもそうですね。なのでそういうところでね、なんかこう体調を崩してますっていうのをばっかり投稿してる方がいたら要注意した方がいいと思います。 7つ目ですね。7つ目はですね、これはもう基本的なところなんですが、コミュニケーション能力が低い方ですね。うん、このコミュニケーション能力っていうのが、まあ人それぞれなのでね、得意な方ね、明るい方、暗い方ね、外交的な方もいれば内向的な方もいるんですけども、これはもう人間不信のレベルですね。はい、人を信用できない、うん、自分を信用できない、うん、自分が嫌いとか、うん、ね、本当に愛を注いでもらった家庭で育つ子供とか、健全な心が健全な状態での家庭で育った子っていうのは、うん、まあ自分のことが好きだったり自尊心が高かったりするんですけど、コミュニケーション能力がちょっと著しく低下して人間不信になっている方っていうのが、まあ本当に自尊心が低い、まあ著しく低い、かなり低いっていうところですよね。でそういった方はやっぱりそういうことを直したいので、コミュニケーション教室とか行くと思うので、まあヒロさんが今回出会ってしまったストーカーの女性、シングルマザーの女性もやっぱりね、そういったコミュニケーション教室に行ってたわけなので、できたらなるべくね、そういうところに行くなとは言わないんですが、もっと自分の趣味のコミュニティだったり、バーベキューのコミュニティだったりとか、外交的な人が集まるところ、うん、そういったところに行って自分のコミュニケーションスキルを磨く、うん、楽しく磨くっていうことをやっていった方がいいのかなとは思います。はい、8個目は現実を受け止めることができないという方ですね。これはですね、何かというと、今回ヒロさんが彼女がいるけども、そのシングルマザーの A さんは、いや私が好きでいるのは自由だから好きのままでいさせてくださいとか、いや彼女がいるし、これ別に彼女がいるからとか、あとね、奥さんがいるからとか関係なく、そういう人って現実を受け止めずに自分のこうやりたいようにやるし、行動したいようにするし、うん、それが相手にとっていいことだみたいな風に受け止めてやりがちなんですよね。うん、本当は分かってるんですよね、こういうことをしちゃいけないよとか、医者まずいなとか。でもやはりそういうことも現実を見て見ぬふりをして行動していくので、もう本当にこう、なんていうかな、ちょっとこう言い方はなんかこうまずいかもしれないんですけど、気候に走りやすい、ちょっとこう変わった行動ですね、ちょっと怖い行動っていう風に受け止めてもいいかもぐらいな感じなんですけど、そういう風な方向に行きやすいので、うん、なんかちょっと変なことを言ってるなとか、ちょっと常識からかなり外れてるな、うん、っていう方は、あのいたら本当に近づかない、まあ、近づいたとしても関係をあまり取らない方がいい、優しくしないっていうところは注意した方がいいと思います。はい、では9個目ですね。9個目がですね、なぜか自分の周りに問題やトラブルがよく多発している、起きている方、うん、からどういう意味かというと、被害的な立場でいることで心の安定を保っているという感じなんですよね。うん、常に問題やですね、悩み事がないとなんか落ち着かないっていう方ですね。すごく変わってるように見えるんですけど、よく言いますよね、もう大変なんです、こういうこともあってこういうこともあって、もう本当に問題ばかり私に起きてるんですっていう方、うん、そういうことを自分から問題を起こしちゃってることにも気づいてないっていうのがあったりするんですよね。っていうのは、問題が起きても放置していたり、見ぬふりをしているっていうことが、そういうふうな問題がさらに大きい問題になってしまってるっていうことなんですよね。うん、常にまあその虐待されたりトラウマを持っている方って ね、そういうふうなこう状況にずっと身を置いているので、それに自分が慣れてしまってたり、そういう状況が当たり前だと思うと、そういう状況を自分で作りやすくなってしまうっていうことがあるので、ね、口癖がもうなんかこう、もう大変なんですとか、私は本当にいろいろとトラブル続きでとか、うん、でも今は幸せですとか、今は落ち着いてますという方はいいんですけど、もう常に大変なんです、本当もう苦しくてってずっと言ってるような方、そういう方はちょっと気をつけた方がいいですね。はい、では最後10個目ですね。相手の考え方や、価値観、行動をコントロールして変えようとする人。うん、まあこれ逆に言うと、自分が変わろうとしない、自分を変えようとしない人ですね。これは本当に下げマンの中の下げマンですね。自分が変わればいいのに相手を変えようとする、うん、でも自分が変わらないからね、いくら頑張ったってね、自分に似合う相手も出会えないし、いつまでたっても成長もない、うん、反省もしないし、うん、だから頑張っても努力をいくらしても、その努力が報われない、うん、だからもう努力もしなくなる、うん、だからね、やっぱ先ほども言いましたけどもね、努力がこう身につかないので、何をやってもうまくいかないっていう状況になりやすいんですね、うん、なのでね、なんかこう自分を変えようとしてきてるなとか、何かこう搾取しようとしてる、なんかコミュニケーションの取り方をしてるなとか、うん、なんかこう強引に物事を進めていく感じがするなという感じで、関わっていくうちにそういう風な感じがするんであれば、あまり関わらない方がいいですし、もっと言うならばもう関係は絶った方がいいと思います。私も過去の経験、ストーカーされた経験で言うと、もうこれ、このような特徴を持った方々に何を言っても通じないというか、コミュニケーションがやっぱ取れないので、うん、なので今回ね、仕事、職場の転勤によってね、この A さんと関係が途絶えたっていうのは、うん、ある意味良かったと思いますしね、まあ今後はそういうことに方にね、出会わないとは思いますのでね、今回紹介した内容をね、ぜひ実践してもらえたらなと思います。ヒロさんもですね、今後婚活を進めていく上で、素敵な出会いをされると思いますが、ヒロさんにもですね、今回紹介するキャンペーン、手頃な価格で、結婚相談所と同じようなサービスを利用できる、オンライン結婚相談所の、キャンペーンのお知らせをしたいと思います。今回はですね、皆さんに、特別なお知らせがございます。今までですね、日本アゲマン研究所では婚活に関する情報を発信してきましたが、この度はですね、日本最大級の会員数を誇るオンライン結婚相談所の中戸さんとですね、タッグを組んで日本の婚活を盛り上げていくことになりました。そこで今回はですね、特別なご案内をできるということで、皆さんにお知らせしたいと思います。概要欄に載せている、紹介記事の中にですね、キャンペーンコードが、記載されているんですけども、こちらをですね、実際にオンライン結婚相談所中戸さんの入会時に入力していただいて、入会しますと、なんとですね、通常の料金から 20% オフのキャンペーン価格でご利用になれるということになってます。はい、それもですね、婚活が成就して、実際にね、結婚相手が見つかって退会するまでの期間、ずっと 20% オフで利用になれるという特別な、限定企画になってますのでね、これから婚活ちょっと頑張ってみたいっていう方ですとか、あと、まあ、マッチングアプリやったことないっていう方とかですね、これからですね、結婚相談所に入ろうか、まあ、そういったマッチングアプリとか、まあ、オンライン結婚相談所、ね、何に入ろうか迷ってるという方はですね、ぜひ参考にしていただいて、皆さんの婚活にお役立てしていただければと思いますのでですね、ぜひチェックしていただければと思いますので、詳しくは概要欄にですね、詳細の記事を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。この番組では 日本揚げまん研究所の Facebook ページ、またはミアの公式ブログにて配信しております。日本揚げまん研究所の Facebook ページへのいいねまたはフォロー、ミアの公式ブログのメール読者登録をされていない方はぜひこの機会にご登録ください。そしてこの番組では皆さんからの感想やミアへの質問をお待ちしております。日本揚げまん研究所の Facebook ページまたはミアの公式ブログのお問い合わせフォームからポッドキャストのお悩みご質問を選択していただき、質問をご希望される方はお問い合わせ内容に揚げまんラボラトリー質問係と明記してください。それではまた次回皆さんにお会いできることを楽しみにしております。ミアコーチの揚げまんラボラトリー、この番組は日本揚げまん研究所の提供でお送りしました。